礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。524番です。 ただいまより本日の礼拝を始めます。しかし、誠の礼拝をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。唱詠539番を歌います。なる神様、高胆節第七手術の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。それでは使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌271番を歌います。下の段の方です。Thank you. ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、今朝も健康を与えられ、この御堂に集い、あなたを賛美できます幸いを覚え、感謝いたします。すぐる一週間も恵みのうちに過ごせましたこと、誠にありがとうございます。あなたから数えきれない多くの恵みをいただきながらも、時としてあなたがそばにいてくださることを忘れ、犯してしまった罪の一つ一つをどうか、神様の深い憐れみによってお許しください。そうして減り下って新しくされ、今日から始まる一週間を神様の御心に沿って過ごせますようお導きください。とりわけ本日は聖餐の恵みに預かろうとしております。イエス様のパンとブドウ酒によってどうか清めてください。主への信頼を確かなものとして新しく歩んでいけますようにお導きをお与えください。高野原教会の歩みも神様の恵みのうちに30年を迎えました。いつも私たちにその時その時に応じて必要なものを与え、その歩みを守ってくださいましたこと、心より感謝申し上げます。高野原教会がこれからも地域に開かれた教会として、主による救いと恵みを述べ伝えることができますように、そのために豊かな心のこもった礼拝が捧げられますよう、私たちの信仰を強めてください。中でも礼拝における賛美歌は欠かすことのできないものです。歌の言葉一つ一つに主の愛を覚え、感謝にあふれます。共に声を合わせることで一人一人の信仰が養われております。そのような歌をリードしている聖歌隊の活動をどうか祝福してください。そして礼拝がますます充実したものとなりますように導いてください。また、教会全体の活動にわたり奉仕する役員会を覚えて祈ります。今年度も終わりに近づき、その活動をまとめ、新しい年度に向けて活動計画が立てられようとしています。どうか役員会を祝福してください。その歩みが主の御心にかなったものとなりますようにお導きください。一年で一番寒いこの2月、受験シーズンを迎えます。受験生の人たちが日頃の成果を発揮できますように、どうか心と体を整えてください。そして受験を通して心を成長させてください。また、成功の暁には喜びと感謝を神様に捧げ、 受験にあたって応援してくれる周囲の人々に感謝できる人となれますように、若い魂を育ててください。今日この日の礼拝を覚えながらも出席できない方々、病床にある方、体の回復のためリハビリに励む方々をお守りください。寒さのため体調を崩しておられる方、高齢のためその体に不自由を覚える方々を守り、主がいつもそばにいてくださいまして、励まし癒しの手を述べてください。そうしてまたこの会堂で共に礼拝が捧げられますよう導いてください。本日の説教者を聖霊で満たし強めてください。聞く私たちの心を開いてください。これら言い尽くせませぬ感謝と願いを、この会堂に集うお一人お一人の祈りとともに、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
聖書を朗読していただきます。
聖書はルカによる福音書18章9節から14節までです。新約聖書の144ページです。
自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次のことを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。
今読んでいただいた聖書の少し前からずっと例え話が取り上げられています。一つ前の18章の一節のところでは、気を落とさずに絶えず祈ることを教えるための例えが出てきます。そして今日のところには、9節のところに、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話されたと書かれています。自分が正しい人間だとうぬぼれる、正しい義とされる、この言葉は神様の前に自分は正しい、それは宗教的そして信仰的に正しいと思って疑わない人、同時にここには他人を見下す、他人を軽蔑する、人を見下げる、自分が正しいと思って疑わない人が陥りやすい欠点、そのことに対する警告、むしろ激しい悔い改めを迫る例えでもあると思います。そしてまた私たちがどう祈るべきなのか、そのことについても教えている例えだと思います。聖書の中には二人の人が出てきます。もちろん例え話ですから、実際にそのことが行われた、そのことよりもイエスがその二人を用いて目の前で聞いている人たち、特に自分は正しいとうぬぼれている人たちに対して語った言葉です。神殿で祈るために二人の人がいました。一人はファリサイ派の人、ユダヤ教の中で正しい人とされた、罪とされる事柄から遠く離れる、ここに述べられているように奪う、不正を行う、貫通を犯す、こういった当時の人たちにとって罪とされる事柄を行わなかった、そこから離れて潔白である、また十節の後半のところに、徴税人のようなもので、ものでもないことを感謝しますと。自分は税金をローマとユダヤから二重取りして、そして通行税をかなり強引に取り立てるような徴税人とは違いますと。そのことを神様あなたに感謝します。当時のユダヤの人々から 嫌われていた代表格であった朝鮮人のようではない、そのことに対する感謝の祈りを述べています。さらにこのファリサイ派の人は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。断食が定められた律法以上の回数断食をなしています。普通の人の倍以上断食をしている。それだけ神様の前に悔い改める態度で悔い改める。また収入の一部ではなくて、すべての収入の10分の1、他の人たちよりもたくさんの、まあ、今の言葉で言い直すと献金を納めています。教会の組織からすると、まさに信徒としては模範的な10分の1を納めるということはなかなか簡単なことではありません。しかしこのファリサイ派の人は罪と思われることからすべて離れ、そして当時のユダヤの人たちが求められていた断食、そして10分の1の捧げ物を自ら喜んで捧げた。その模範的だと思われるこのファリサイ派の人に対して、イエスはとても厳しい例えを語っています。正しいと思っているあなたが正しいのではありません。むしろあなたがその祈りの中で軽蔑しているあの徴税人が神様によって正しいとされるのですよ。例え話ではありますが、しかしイエスの話を聞いていた、自分が正しいと思っていたファリサイ派の人たちにとってはとても厳しい、また悲しい言葉であったのではないかと思うのです。後半に出てくる徴税人、注目したいのは13節。ところが徴税人は遠くに立ってと書かれています。神殿の神様の近くに行って祈るその模範的なファリサイ派の人と比べて、遠くに立つ、神様の前に距離を置いている姿、はるか向こう側に立つ、同じ言葉がイエスを裏切ったペテロが遠くからイエスについてきた、同じ言葉が使われています。ですから周りの人からできるだけ見つからずに、しかしこちらからは見えるようなその距離、遠くに立っていた。そこには神様の前に堂々と自らの姿を表すことのできないその苦悩、自らの罪を見るがゆえに神様の近くに行くことのできないその苦悩が見て取れるように思うのです。そしてその徴税人は天に目を上げずに、そして悲しみの表現である胸を打ちながらこう一言祈ります。神様、罪人の私を憐れんでください。 神様の近くに出ることができずにいたその徴税人は、罪人の私を憐れんでください。短い一言の祈り。しかしその中には、神様の近くにいることができず、しかし遠くから何とかその体から絞り出すようなその声があったのではないかと思うのです。憐れむという言葉があります。これはもともと和解するという意味の言葉から派生して、贖う、償う、許すというふうに使われている言葉です。憐れん深いサマリア人というところで取り上げた、腹渡がよじれるという言葉を持った憐れむとは少し違った意味合いを持っています。むしろ神様から遠く離れている自分が神様と和解する。神様のもとにもう一度顔を上げて出ることができるように。その願いが込められた憐れむという言葉だと思います。罪という言葉。これは、新約聖書の中では、的を外れるという意味合いです。神様が求めた生き方ができない。神様が生きようと言った生き方ができない、その的を外れた生き方。また、しばしば、神様を信じない異邦人。すなわち、神様との距離が隔たっている人。神様との距離が遠い人たちに対して使われる言葉でもあります。自ら罪人と自分を認めたこの徴税人。その中には、神様から的外れな私の生き方。そして、神様から遠く離れている私が、再び神様と和解ができますように、あなたの許しを得てもう一度あなたのそばに行くことができますように、そして今のこの歩みを許してくださるように、そういった意味合いの込められた祈りでした。イエスはこの二人の人の祈りを比べ、そして神様に義とされた、正しくされて家に帰ったのはこの徴税人である。模範的な信徒であったファリサイ派の人ではなくて、神様から離れ、その職業ゆえに人々から罪人とされたその人を神様は正しいとされる。そのことを主に自分が正しいと思っていたファリサイ派の人に厳しく伝えているところです。では私たちはこの聖書をどう読むのか。大きく分けて二つの読み方があると思います。私たちがどちらに身を置くのか、もしくは両方に私たちは身を置くこともできるかもしれません。自分をファリサイ派の方に置いて読むことはなかなか難しいことだと思います。あ、またファリサイ派の人たちはイエス様からお叱りを受けている。そう読むこともできるかもしれません。しかし、イエスがこの例えの中で意図していること。そこには、私たちの中にあるファリサイ派のあなた。 他人と自分を比較し、自分は救いを約束されているからそれでよいと言った、そういった心。自分は正しく、模範的な生き方をしている。しかし、その心のどこかで、人を蔑み、人と比べて生きている私たちの心に対して、イエスは迫ってきます。旧約聖書の中で、ダビデという人が、部下の妻であったバテシバという人を奪い取る場面があります。そして、それを奪ったダビデに対して預言者ナタンが警告をするところがあります。ダビデははじめ、人のものを奪う、そのことに対して、なんと失礼な、そんな奴は殺してしまえという、そういう怒りを持つのですが、ナタンから、それはあなただ。非難されるべきはあなたです。その言葉でダビデは打ち砕かれ、自分の生き方の罪深さを見せられます。そう読んでいくと、とても厳しい例えで、できれば私たちは直面したくないところであります。しかし、イエスは私たちに、自らの心と向き合い、そして、その中で、もしファリサイ派がいるのであれば、もう一度悔い改め、もう一度祈りを変えようと。同時に私はもう一つ、この聖書の中から読むことができると思うのです。それは、イエスが朝鮮人を通して語っておられる祈りの態度。罪人と呼ばれ、また自ら自分の罪が分かっていて、洗礼を受け、また何度も悔い改めをなし、何度主に願っても、心の底から自分は許されていると感じることのできない私たち。イエスが私たちのために十字架につけられ、罪が贖われた。頭で分かっていても、日々の生活の中でそれを感じることができない私たち。また、神様への距離が遠くて、神様に顔を向けることができない。礼拝の時に前に出て祈ることができない。来ることもできない。また、その仕事ゆえ、職業のゆえに、神様の命じられた通りには生活できない。まさに朝鮮人のように、その職業ゆえに、人々から罪人とみなされる。そのような生き方をしている私たち。ファリサイ派的な心を持っている。しかし同時に私たちはもう一つ、罪の深さを思い、しかし、その許しがなかなか実感できない。そんな私たちが祈るべき祈り。それは、ただ一言。神様、罪人の私を憐れんでください。あなたを知って、 あなたから命じられたこともすべて分かっていて、しかしその通りにできない、この罪人の私を憐れんでほしい。その悔いた心、悔いようとするその祈り、それを神様はしっかりと見ておられる。しっかりと聞いておられる。そして神様と和解と許しを願うその祈りは必ず聞き届けられる。これもまたイエスが伝えようとした大切な事柄、矛盾したことのように思われるかもしれません。しかし私たちは日々悔い改め、そしてまた何度悔い改めてもなかなか主の許しを感じることができない。そんな中でただ祈り続ける、ひたすら祈り続ける、罪人である私を憐れんでください。私たちが出会う祈りの中で、その一言で私たちの心をしっかりと捉える祈り、そんなにたくさんないような気がします。しかし私はこの一言の祈りがとても心に響いてきました。自分自身すべての出来事がうまくいっていれば、多分この聖書の箇所はあまり私に語りかけてこなかったかもしれない。罪を意識しなくていいような生活をしているときには、多分呼び飛ばしていたかもしれない。しかし、神様を信じられないという思いを持ったり、自分が今までできていたことができなくなったり、そういった中、どう歩んでいっていいのかわからないと悩んでいるときに、このシンプルな祈りはとても心に届くものでした。もう一つ私が見つけた一つの祈りを紹介したいと思います。水野源蔵という方の書いた短い詩です。ここにもこの祈りと共通した、またそこから派生したような祈りであるように思うから紹介させていただきます。今になってという詩です。倒れながら十字架を追いゆく主にあったのに、日々の忙しさに紛れすっかり忘れていました。今になって一人となる静かな旅に思います。あの流された道潮は私をが救うためだと。死んで蘇った主よ、明かりを消したこの部屋で今すぐに行ってください。あなたの罪は許されたと。水野さんが自ら十字架を背負う主にあったその歩み、しかし日々の忙しさに紛れてそのことを忘れてしまう、これは私たちにも当てはまることだと思うのです。そして一人となる静かな旅に出て初めて日常の忙しさ、そして 一旦神様から遠く離れる旅に出る。そこで私のための地であった。そのことに思いを馳せることができる。明かりを消した、真っ暗にした、その部屋で一人ぼっちになって、神様を思うときに、水野さんが作った詩、そしてその最後に、今すぐに言ってください。あなたの罪は許された。神様から遠く離れ、旅に出て、そして、かつて、十字架を私のために追ってくださった、その主に出会った私が、もう一度主に出会うとき。そして、十字架によって罪が贖われた。そのことは分かっていても、しかしやはり、体験としてなかなか感じることができない。そんな水野さんの祈りの最後に、あなたの罪は許された。そのことを語ってください。私たちの祈り。礼拝のたびに懺悔の祈りをします。一時期私は懺悔の祈りがとても苦手でした。それはもう自分の罪は嫌ほど目の前に出されている。それなのに礼拝のたびにお前は罪人だと宣告されているような、そんな思いに駆られて、もうたくさんだと思ったことがありました。神様、十字架で許してくれたのにどうして毎週懺悔をして。しかしそう思っている心の中に、神様からたくさん見せられる自らのそのファリサイ派のような姿、しかし神様はその毎週の懺悔の祈りをなし、そして毎週犯してしまう私たちのその罪を、その祈りのごとに許してくださる。罪人の私を憐れんでくださいというその祈りを神様しっかりと聞いてくださる。もしかすると水野さんが語っているように、あなたの罪は許されたというその言葉が私たちには聞こえないかもしれない。また言葉で聞いていてもそれを感じることができないかもしれない。イエスが語っているのは、神様はその祈りを必ず聞いてくださる。その言葉がどんな言葉であろうと、私たちが神様からどれほど遠く離れていようとも、罪人の私を憐れんでください。その憐れみを求めるその祈りを神様はしっかりと聞いて、そして、あなたのその罪は許された。その言葉を週ごとに、日々ごとに、繰り返し繰り返し私たちに伝えておられる。そのことを私たちはしっかりと受け止めて歩みを成していきたいと思うのです。お祈りをします。神様、私たちはその祈りの時、あなたの御前に出ることをとても怖く思うとき、恐れ多くてあなたの御前に出ることが できない。出ようとしても足がすくんだり、体が言うことを聞かない。そのような時があります。それは私たちの罪の重さを自ら感じて、あなたにふさわしいと思えないその歩みがあるからです。しかし、そんな私たちの歩みの中から絞り出される祈りの言葉、罪人であることを認め、しかしそれを何とかあなたによって憐れみ許してほしいと願う私たちの祈りをあなたがしっかりと受け止め、そしてその祈りにしっかりとあなたが答えてくださる、そのことをどうか私たちが実感することができますように。また今それが感じることができなくても、こうして日々祈り、週ごとに教会に集い、共に祈り、共にあなたに近づこうとするその中で、必ずあなたによってあなたの罪は許された、その許しの言葉、救いの言葉を受け取ることができる、そのことをどうか信じて歩むことができますように。罪とを憐れんでくださるあなたを信じて歩むことができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌239番を歌います。 りください。
それではただいま立聖三式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世はがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と使徒に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。少子キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは分散をいたしますが、真ん中のところがブドウジュース、外側がワインとなっております。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは感謝の祈りを捧げていただきます。
天の父なる神様、立春とは名ばかりで厳しい寒さの中ではございますが、こうして健康を与えられ礼拝に出席することができましたことを心から感謝いたします。また今日はあなたのブドウの木の枝に連なることを許されていることを感謝し、あなたを賛美し 私たちを清めていただく聖餐に預からせていただくことができましたことを心から感謝いたします。自己中心的に ならず他の人に目を向け人のために尽くすことができますように、あなたの御心にかなう生活を送れますようどうぞお導きください。この小さな祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
それでは座ったままで賛美歌の205番を歌いたいと思います。その間にグラスを集めに参ります。聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。それでは牧会報告に先立ちまして隣左右の方前後の方とご挨拶を交わしてください。それでは牧会報告に移りたいと思います。お手持ちの週報をご覧ください。本日礼拝後の集会は聖歌隊練習 CS 臨時教師会2月定例役員会役員研修会がございます。今週の集会ですが大阪教区教会婦人会連合信徒講座が東梅田教会において7日火曜日午後1時半よりございます。聖書講座はイザヤ書64章です。8日水曜日午前10時半同じく晩祷会レビ記20章から22章8日水曜日午後7時半ひまわりグループは9日木曜日午前9時からです。街道清掃日は11日の土曜日婦人会の方よろしくお願いいたします。教会学校冬山登山ですが11日土曜日の祝日金剛山においてございます。集合時間教会に午前8時半です。教会解散は午後6時半となっております。参加費生徒1500円、教会員3000円です。交通機関は貸切バスを使いますのでどうぞ教会員の方々もぜひご参加ください。遠藤牧師の予定ですが9日木曜日午後が面会日となっております。次週手術2月12日後端節第8手術です。礼拝後の集会は教会学校教師会がございます。教会全体会ですが2月19日日曜日礼拝後行われます。テーマは礼拝を考える信頼会社に優しい教会を求めてというテーマで講師は関谷直人牧師にお願いしております。どうぞ皆様ご参加ください。最後のページに移りまして聖書講座晩祷会のご案内のところですが聖書講座は3月よりヨハネによる福音書晩祷会は民数記を取り上げます。聖書の学びの時、祈りの時、どなたでもご参加くださいますようにお覚えください。以上ですが、よろしいですか。それでは、唱詠541番を歌いました後、祝祷・高颂を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
本日の礼拝を